魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。12月は有馬火消しをテーマにお話をお送りしていきます。ゲストはこの方です。
久留米市役所文化財保護課の水原道則と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。水原さん、今週のテーマですけど、今月は有馬火消しのシリーズなんですが、その中でも有馬火消しの始まりです。前回の放送でですね、江戸時代の住宅事情とか、火災の事情について、同じ文化財保護課の小沢さんにお話をお伺いしました。で、そんな社会情勢の中で久留米藩有馬火消しが組織されていった経緯について、まずは教えてください。
はい、今回は江戸藩邸のお話を中心にいたします。
江戸なんですね。
はい、はい、当時江戸には町人が50万人、武士が50万人、合わせて100万人の人々が住む世界最高の人口密度と言われていた都市でした。
100万都市だ。
はい、はい、でその中で名物は火事と喧嘩は江戸の花という。
それ先週を聞きましたけどね。小沢さんも同じこと、文化財の方は同じことを言うという、はい、まあでも粋な話でね。
で
ね、
はい、でこの時期、江戸ではですね、空風という強い風が吹いて乾燥した日々が続きます。
はい、
ですから一旦火事が発生したらあっという間に燃え広がってしまうことになるわけですね。
はい、
1657年、明暦の大火と呼ばれる大きな火事がありました。この火事は江戸城をはじめ江戸の町ほとんどが燃えてしまうという火事なんですけれども、死傷者がなんと3万人から10万人、記録によっていろいろ違いがあるんですが、10万人だとすると後の関東大震災、東京大空襲の火災によって亡くなった方とほぼ同じという大災害ですね。
当時100万人のうち10万人だからものすごい数ですよね。
はい、そうですね。
その最近というか、近代とかになっては人口がもっと多いから、ね、比率から言うと非常に厳しい災害だった、ね、ということになりますね。
なりますね。はい、はい、その後江戸を大改造するんですね。
はい、
武家屋敷を動かしたり、はい、道路の幅を広げて広小路という大きな道を設けたり、空間地を設けたりですね、しております。例えば上野に広小路という地名があるんですが、
聞きますね。今も、残ってますね、地名ね。
はい、はい、これがその時にできたものですね。
なんか情緒ある感じだなと思って、江戸時代にそういうことでできたってことなんだね。
そうですね。はい、また幕府は旗本に命じて火消しの組を4組作っております。はい、これが江戸の火消しの始まりと言われておりますが、はい、
ここね、先週もですね、小沢さんもおっしゃってあったんですけど、久留米も同じように道幅を広げたり、武家屋敷を移転させたりして、事前の備えをした。でその上でこんな火消しが出てくるということだと思います。
そうですね。
はい、で江戸は当時としても大都市、世界、さっきおっしゃった世界的な人口密度を誇る都市だ。で、火事のその規模もさっきあったようにもう相当なものだったんでしょうね。
そうですね。一旦火事が起こるのを防ぐためにですね、いろんな禁止令が出ております。
はいはい、
風が強い時には外出もするなと、
はい、
でもちろんゴミ焼きはするな、でお風呂屋さんですね、
はい、
午後の6時以降に、釜を焚くのはダメだというような、
そ
うい
った
厳しいですね。要するに暗くなってからもうそういう火を扱うなという
か、はいはい、
あとは一つの町の両側に最低8本の井戸を作りなさいというような、消火のために使うためですね。はい、ところがですね、失火のみならず放火というのもすごく多かったみたいですね。
なるほど。
はい、でそれを取り締まるために仕事とした人たちが火付け盗賊改めという役職
聞きますね、時代劇でね、
はい、有名な長谷川平蔵さんが率いる
鬼の平蔵、
はい、そうですね、鬼平さんたちは
最近
の長官ということ
で、時代劇にあんまないから懐かしいですね。なんかね、
はい、
やっぱちゃんといたんですね。
そうですね、
歴史上ね、
はい、この方は8年間も長官を務められたというですね、非常に有能な方で、
僕はあの創作の話かと思い言ったら
現実にいらっしゃった方
で、現実な、はい、そのちゃんとした人は怒られますが立派な方だったんですね。
そうですね、はい、この方が、そうやって町の治安のほかにですね、うん、火事が起こらないようにそういう仕事をしていたということになりますね、うんうん、はい、もう一つ風列回りという仕事もございまして、はい、風が強い日に見て回るですね、うんうん、そういった仕事もございます。
あ、見回り、
はい、
見回り、
はい、
これそれはちょっとその町内とか、ね、その町中をずっと巡回される、はい、いわゆるパトロールされるっていう、
はい、そういった仕事もありますね。
まあそんな決まりがあって江戸の庶民も大変だったでしょうね。
そうですね、
はいはい、でその中で有馬火消しが起きてくると、
はい、ということになります。1668年という時にですね、火事が起こりまして増上寺というお寺が燃えてしまいます。うん、その増上寺の最寄りの場所に久留米の藩邸がありましたので、増上寺というのが江戸に幕府にとって大事なお寺でしたので、そこの火の番をしなさいという命令が来るわけですね、うんうん、そこで藩が消防隊を組織することになります。これが有馬火消しの始まりということ
です。なんでその芝増上寺は守ったんですか。
はい、こちらはですね二代将軍をはじめ6名の将軍さんたちのお墓と、うん、その一族の方たちのですねお墓があったんです。はい、でこちらにちょっと写真がある、あ、ごめんなさい、写真があるんですが、
まあまあ、ラジオであれ私だけ拝見しますが、はい、立派な門ですね、これね、
はい、残念ながら東京大空襲で焼けてしまったんですが、 それ以前は国宝になるほどの、日光 の東照宮と同じようなきらびやかな建物があったみたいです。
ちょっと写真白黒できらびやかさはあれですけど、まあ、装飾はかなりあるみたいですね。
そうですね、は
い、
オージャス感はありますね、はい、それを守るためにですね久留米の人たちが何かあったらすぐ駆けつけられる久留米藩の人たちが指定されていたわけですね。
うーん、
こちらに有馬火消し隊行列図という図、はいはいはい、映像を持ってまいりました。
まあ、これはまたラジオなんで申し訳ない、私だけ拝見します
が申し訳ないんですけれどもですね、はいはいはい、これは殿様を中心としてその増上寺の駆けつけるシーンを描いた絵図なんですね、は
い、なかなか勇ましい、綺麗に描けてますよね。
そうですね、
いろんなそれぞれの役回りのある方がいて、その方々がそれぞれに役割を果たしていくと。
そうですね、
なかなか、はい、頼もしい感じがしますね、はい
はい、で真っ赤な衣装を着た殿様を中心にですね、うん、いろんな火事装束と言われる、防火服をかまとった人たちがですね、うんうん、駆けつけてる様子です。これが粋でいなせなことから有馬火消し隊のですね、はい、江戸っ子たちに大人気だったわけですね。
なかなか粋な集団なわけですね。はい、で、はい、
でこれ、人たちを見ますと殿様の他にですね、うん、馬に乗った方が8名、うん、で殿様の周りを固める侍が50名、うん、他に人足150名、合わせて200名もの人たちがですね、
あ、なかなかな大所帯ですね、
はい
ですね、
はいはい、多分これを分析しておそらくこれは全て一人一人にモデルがあってですね、うんうん、それを書き写してあるようですので、これがおそらく江戸時代の終わり頃の有馬火消しの姿だと思われます、はいはいはい、またですね久留米藩邸の中にはですね、日の宮蔵というのを設けておりました。これもまた江戸のですね名所になりまして、藩邸の中に高台になったところがあるんですが、その上にさらに高さ9メートルと呼ばれる日の宮蔵を作っておりました、うん、これが江戸のシンボルとしてですね、邸内の水天宮と並ぶ2つの名所、有馬家の名所としてですね、はいはい、非常に有名なものでした。
ほとんど久留米 の皆さんも江戸で有名になってるんですね。
そうですね、
はははは、
お江戸子たちに大人気なところです、
ね、はい、
例えば安藤博重さんの浮世絵ですね、はい、この日の宮蔵5枚も描かれた絵があるんです
よ。へ、は
い、どこから見ても見えるというような感じですかね、
はいはいはい、なかなか皆さん面白い話が続いてなかなかあれですけどお時間が参ったようでございます。興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回ね、来週も引き続き有馬火消し、今度は久留米城下での活躍をテーマにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
じゃあ
立秋を楽しみに、はい、
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は 久留米市の提供でお送りしました。